2022年9月18日主日礼拝を始めます。まずは礼拝のために、一言お祈りしますので、皆様お祈りの姿勢をお取りください。恵み深い天の父よ、今朝は台風が近づく雨の中、兄弟姉妹をこの街道へと集わしめてくださいました。あなたの御前に集い礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。最近は国際的にもさまざまな節目を迎え、先週はアメリカ同時多発テロ22年、先日は我が国では日朝首脳会談から20年、明日にはイギリスエリザベス女王の国葬が行われようとしております。さまざまな動きがある中で、依然として変わらない人間同士の憎しみ、国同士の敵対関係、主をどうか私たちに和解の心をどうか備えてくださいますよ。また今こうしている中にも、日本の中では今九州に台風が近づきつつあり、すでに特別警報が出されている状況、主をどうか台風の進路にある地域の方々にあなたからの慈しみが与えられますように、願わくばどうか少しでも被害が少なくて済みますように、またどうか今からでも備え間に合いますように、どうか人々を強め慰め励ましをお与えください。私たちには到底抗えない自然の力があります。主をどうか私たちがいかに、脆いものであるか、生活が簡単に損なわれてしまいやすいものであるか、どうかあなたの御前に謙遜になりつつも、主をどうか慈しみをお与えください。このような時代だからこそ、私たちが御前に謙遜に、何よりもあなたによって私たちが作られて、あなたを崇めるために私たちの命が祝福されていることを覚え、どうかこの暗くなりがちな世界の中にあって、私たちが光、希望を持って歩むことを得させてください。今日は特にこの天候のために、またさまざまな所要で来られない兄弟姉妹おられますけれども、どうかお守りをお与えください。慰めをお与えください。主をどうか兄弟姉妹の信仰を強め、また弓道の友をあなたが信仰へと導きください。どうか私たちが確かなもの、確かな救い、確かな御言葉に従って、ますますそれぞれの命を喜び愛つつ、希望のうちに歩むことを得させてください。どうかこの礼拝を祝してくださいますように、またすでに教会から、またあなたから思いが離れている方々に再び、つなぎ止めてくださり、またこの礼拝集うことを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書マルコによる福音書12章35節から44節新約聖書87ページです。新約聖書87ページ、マルコによる福音書12章35節からお読みします。イエスは神殿の境内で教えていたとき、こう言われた。どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が聖霊を受けて言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までと。このようにダビデ自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。大勢の群衆はイエスの教えに喜んで耳を傾けた。イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。 彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを好み、またやもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クワトランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく。この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。以上の箇所から説教指導者たちの役割と題してお伝えいたします。先ほど今お読みした御言葉は3つの段落に分かれています。で、少し長いかなと感じながらも、あえて3つともお読みしたのは内容的に密接なつながりがあるからなんですね。で、この場面というのはイエス様が神殿の境内で教えておられた時、神殿の境内であるということもまた重要なんですけれども、この3つの段落にどんなつながりがあるかと申しますとですね、当時のユダヤ人指導者の役割、あり方に関するものなんです。特に聖書の専門家である律法学者なんですね。で、律法学者は民の指導者、民の模範としてどうあるべきなのか、で、主イエスの視点からご覧になって、今の律法学者、今というか当時の律法学者のありさまがどのように映るのか、それが3つの段落すべてに関係しているのです。で、まずはですね、聖書に書かれた順番は一旦無視して最後の段落から見ていきたいと思います。で、ヤモメの献金というのは聖書の中でも印象的なエピソードだと思います。で、ここで勘違いしやすいのはヤモメの献金についての評価であります。果たしてこのヤモメは模範的な献金者として取り上げられているのでしょうか。金持ちの献金額と比べて少額でも構いません。皆さんの生活費の全部を献金しましょうなんていうふうに言われてるんでしょうかね。もしそうだとしたらおかしくないですか。で、今私たちが置かれた状況というか最近のニュースからですね、どうしても旧統一教会の霊感商法のことを思い出してしまいますけれども、もちろんこのヤモメの生活費全部という献金そのものが高く評価されているわけではありません。もしそうだとしたら統一教会と同じになっちゃうわけですね。こういう献金が理想的だとかそういう意味合いではないのです。で、そこでイエス様がどのような仕方で弟子たちに献金の様子を見せてくださったのか、もう一度確認したいと思うんですね。大勢の金持ちが有り余る中から献金していた。まずはそこに目を向けさせられます。金持ちは有り余る中から献金しているわけですから、捧げた後もまだまだ余力があると見て取れます。で、その点例のヤモメは乏しい中、生活費すべてを献金した。余裕は全くない。おそらく生活費全部捧げちゃったら、その後生活できなくなるんじゃないでしょうかね。そのヤモメと金持ちの献金を比べたときにアンバランスがある。そのアンバランスを主はご指摘なさっているのです。で、くれぐれも、こんな感じで美談にしてはいけないんですね。先ほども少し触れましたけれども、 確かにヤモメの献金額は少ないけれど、他の大金持ちの金も、他の大多数の金持ちに負けないぐらい熱い信仰に基づく尊い献金じゃありませんかと、そういう話ではないんですね。これは重ねて申し上げておきますけれども、そういう話だとしたら繰り返しますが、統一教会と変わらないことになっちゃうんですね。そうではなくてですね、もっと常識的に考えると、指導者や、神殿や指導者たちがですね、こういうヤモメの窮状を放置し続けていいのですかと批判の目を向けているわけなんですね。で、なぜ主がそういうことを指摘なさるのかと、それはヒューマニズムに基づく感情論から出た批判ではありません。かわいそうだから、このヤモメがかわいそうだからとかですね、そういう感情論ではなくて、聖書に基づく批判であります。出エジプトの時代から、もう旧約聖書に遡るんですね。神の言葉が命じるんですよ。ヤモメや孤児を顧みなさい、配慮しなさい、そう指示しているのです。現代の言葉に言い換えるなら、生活保護や社会福祉にも通じる考え方になるんですね。豊かなものが貧しいものを顧みることは神の御心によるのだと、そのように教えられるんですね。で、ここでさらに確認しておきたいのですが、聖書は人類の経済的な平等について何と言ってるか。聖書は平等を保証はしていないということなんですね。富める者もいれば貧しい者もいる。厳然と格差が存在する世の中に向かって格差をなくせとは言いません。そこが、勘違いしちゃいけないんですね。格差があること自体は仕方がないことなんですね。だからこそ無理して平等にするのではなくて、富めるものは貧しいもののために配慮する。持っている人は持っていない人のために残しておく。多いところから少ないところへと富を差し出すという形で、貧しいものも生きることができるようにと社会全体で心を砕くんですね。それは決して経済的格差をなくすという発想ではありません。で、ここで、ね、大切なのはですね、まずは豊かな人も権力者も社会的経済的に弱い立場の人へと目を向けることであります。何かお金を差し出すとか、なんて言うんでしょう、こう寄付するとか、それ以前にまずは目を向けること、弱者へと目を向けること、貧しい人が存在するという事実を忘れない。貧しい人だって生きている、生きることができるようにと社会全体が配慮しなければならない。それは他でもなく神の御心によるのだと。これも感情論じゃないんですね。かわいそうだからとかじゃなくて、神が全ての人に生きよと祝福を与えてくださるんですよ。創世記の最初の方にあるんです。豊かな人にだけ祝福を与えて貧しい人に祝福を与えてないなんてことはどこにも書かれてないんですね。全ての人に生きようと祝福を与えてくださるのですから、富める者がその祝福を妨げてはならないのです。そこが大事なんですね。日本国憲法に掲げられている生存権もまた本来はそういう精神から出てきたものだということをもうここで覚えておいて良いのではないかと、そう思う次第であります。結構この生存権というのは裁判の中では軽く見られていることがあって、その話すと長くなってしまうのでその先は申し上げませんけれども、本当はそういう精神があるんですね。逆にですね、全ての人が生きるようにと、そういう温かい血の通った神の祝福を信じる信仰がなければ、積極的に生存権を守ろうなどという発想が出てくることはほとんど期待できないんですね。残念ながら日本の生存権というのは だいぶ、まあ、弱い権利でしかないわけなんですけれども、おそらく神様を知る、神様の祝福を信じるというところからその生存権というのはもっと充足されていくんではないかなというふうに思う次第なんですけれども、まあ、それは少し脇道にそれてしまうわけですが、貧しい者に配慮する神の御心に忠実なイエス様ですから、生活費すべてを捧げてしまうやもめの献金をご覧になったとき、おかしいと感じるのは当然なのであります。でその中で特に責任を負うのが本日の御言葉では律法学者、民の指導者であります。でそれなのに貧しいやもめはそっちのけで、大勢の金持ちは賽銭箱にどんどん大金を投じるんですね。まあ、権力者たちはそれで喜ぶでしょうけれども、そのお金の一部はやもめのために使われるべきではないのですか。神殿はそういう状況を知りつつ何もしないのですか。こういう問題に向き合うのが聖書の専門家である律法学者の役割ではないのですかと主は暗に示しておられるのです。でそういう背景があるからこそ、一つ前の段落、つまり38節からの律法学者に対する非難が当てはまるわけなんですね。この、律法学者を非難するっていうこの段落だけを読むと、いかにもなんか律法学者が悪いやつらみたいに、思えてしまうところがあるわけですけど、本当はそうじゃないんですよ。聖書に熱心、聖書を熱心に研究して清い生活を送る人たち、人々から尊敬を受ける人々なんですけれども、先ほどのお読みした最初のそのやもめの献金のところを先に読むとですね、律法学者がどういう存在かっていうのは見えてくる、透けて見えてくるところがある。それを前提に律法学者に気をつけなさい、主はおっしゃるんですね。長い衣というのは権力の象徴なんですけれども、これが偽善的な権力の象徴に見えてくるんですね。それを痛烈に主は皮肉られているんですね。で広場で挨拶されることとか、街道では定席、宴会では上座に座ることもですね、これは自然と敬意を受けるので、こういう流れになってしまうわけなんですよ。だけどもそれを望んでいるっていうふうに非難されるんですね。それもこれもやもめの窮状を見過ごしているからということになるわけなんですね。繰り返しますけど、実際の律法学者はそこまで調子に乗っている悪い人たちではなくて、多くの人々から尊敬を受けるがゆえに、結果として挨拶されたり上座上席を勧められたりと目立ってしまうことが多い彼らなんですが、人々から受ける尊敬にふさわしい内実をちゃんと示しているのかと、そこが鋭く問われているわけであります。大事なのはそこなんですよ。表面的に尊敬を受けることを目的化しちゃいけないんですね。その内実を、尊敬に足る内実を示すのか。もし律法学者がやもめの貧困にしっかりと向き合って、適切に配慮するように神殿の制度をちゃんと整えていたのなら、イエス様はこれほどこっぴどくは批判なさらなかったはずなんですね。やもめの家を食い物にするという批判もこうした背景に基づくものなんです。だからこそ彼らの立派なお祈りも見せかけの長い祈りだと批判されてしまう。ちゃんとしたことをやってればその長いのお祈りも決して見せかけの祈りだとは言われないはずなんですけど、中身が伴ってないからこそ偽善的なものになってしまう。でここで思わされることはですね、神の言葉は机上の空論や絵空ごとにとどまることを許さないということであります。少し昔なんですが、ある刑事ドラマの主人公がですね、事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ、なんてセリフがあって、それでまあ警察幹部たちを皮肉ったっていう場面があるんですけども、事件は会議室で起きてるんじゃないってなかなか名言だなと思うんですね。 私たちが聞く神の言葉、御言葉も哲学的、思辨的な領域にとどまるものではなくてですね、実社会の中で血となり肉となってこそ尊いものなんですね。神は御言葉を携えた人々を実践へと誘うのであります。で、先ほども申し上げましたけども、もともとこの社会は経済的に平等ではないのです。だからこそ神の御心に基づいて貧しい者にも目を向けなければならない。神の御前においては誰もが生きよとの祝福を受ける存在であります。すべての人が神の御前に生きられるように、特に富める者や権力者は配慮する。そのためにこそ神から与えられた権力者、指導者の権力が弱者をないがしろにすることで台無しにと申しますか、中身のないものになってしまうのです。イエス様はこうして手厳しく批判なさることで指導者の役割を再確認させてくださるのです。で、今こうして説教させていただく中でですね、どうしても現実の日本の政治を思い出してしまうんですね。たとえこの御言葉はですね、たとえ信仰共同体でなくても、当時のイスラエルでなくても教会でなくても同じことが言えると思います。そしてそれは普段指導者がどれだけ流暢に理想論を語るかではなくてですね、結果によって証明することが神の御前において迫られていることを忘れてはいけないんですね。まあ、こんな経済政策やってきますなんて言って、結局今日本どうですかっていうふうに問いたいわけなんですけれども、大事なのは結果なんですよ。選挙で勝つことじゃないんですね。内実を示すことなんですね。どうしてもそういう政治批判になってしまうんですけれども、結果とは例えば本日の御言葉ではやもめの献金に現れています。彼女は貧しいのに生活費全部を捧げさせてしまう。これが結果です。指導者が失敗していることは明らかであります。こんなことをやもめにさせてはいけない。しかし現にさせてしまっている。残念ながらイエス様がそれを指摘しても指導者たちは一向に悔い改めなかったんですね。で、その行く末がどうなっていくのかというのは、それは本日お読みした聖書箇所の後に続くんですね。神殿の崩壊のことがこう13章から書かれているんですね。神の御心にそぐわない国政を続けていれば、その国はいずれ崩壊するのだと。で、当時は宗教と政治というのは一体だったわけですから、宗教が堕落すれば国政も堕落する。どっちも非難の対象になるわけですけれども、崩壊するんですね。もちろん直接的には当時のユダヤ人社会、神殿政治が崩壊すると言われているんですけれども、どうしても私は今の日本のことも考えてしまうんですね。決して脅しで申し上げているわけではありませんが、この国もまた当時のエルサレムと同じ方向に向かっているのではないかと心配になります。この国ではですね、偉い人たちが何ら恥ずかしげもなく権力を自己目的化しているようで、理解に苦しむところがあるんですね。まあ、具体的には今話題になっている旧統一教会と政治家との関係のことで、選挙に有利になるならどんな団体とでも付き合っていいっていうふうに言わんばかりなんですね。まあ、彼らの、まあ、全て全員というわけじゃないんですけど、一部はそういうふうに豪語してやまないわけです。彼らが欲しがる権力は本来何のために存在するのかって、これ信仰がなければ分かんない部分もあるわけですけど、せめてクリスチャンの議員だったら理解していってほしかったんですね。発信してほしかったと思うんです、ね、何のために存在するかって、神の御心が表されるため、実現するために存在する権力なんですね。とても暗い気持ちにさせられてしまいますが、もちろん希望もあります。 で本日お読みした御言葉の最初の段落に戻るんですね。ちょっと順番が逆になっているわけですけども、ダビデの子についての問答なんです。で立法学者は聖書の専門家なんですが、イエス様から見ればまだまだ甘いと言わざるを得ません。このダビデがどういう存在かということをめぐる議論なんですけど、ダビデ自身がメシアを主と呼ぶのならどうしてメシアがダビデの子なのか、これ詩編110編に書かれている御言葉なんですけども、当時のユダヤ人はダビデの子、メシアはダビデの子だということを信じてやまなかったわけですけど、イエス様はそうじゃないんじゃないのっておっしゃるんですね。つまりメシアは人間の想像を超えた存在だと、主は御自らそうおっしゃっているのです。このお方こそ神の言葉を正しく解釈して正しく伝えてくださるのですから、神の言葉に聞く私たちが揺らぐことはないんですね。他の人が解き明かす聖書に耳を傾けてももはや救いはないんですよ。主イエスが解き明かしてくださる聖書にこそ人知を超えた救いがある。人間の想像を超えたメシアがそのようにおっしゃってくださるわけですから、今日本でもですね、何が正しくて何が間違っているのか、何が本物で何が偽物なのか、いよいよ暴かれ始めているように感じるんですね。暴かれていく中でいかに何が正しくて何が間違っているかわからない人が多いかってことも残念ながら思い知らされてしまうわけですけども、私たちが聞くべきは偉い人たちのたわごとではなくて、主イエス・キリストを通して語られる神の言葉、これしかありません。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは人知を超える指導者、世界のメシアとして主イエスを使わせてくださいました。またこの地上における指導者たちのあり方がいかにあなたの御心から遠いことも思わされます。あなたがさまざまな制度をもこの地上の国々のために備えてくださいました。しかし人間だけでは正しく運用することができません。あなたが御子を使わせてくださいました。どうか私たちが御子キリストに従いつつ、あなたの御言葉をこの地上で表すことを得させてください。何よりも全ての人が生きようとあなたからの祝福に預かっていることを覚え、どうか私たちその祝福を妨げることなく、むしろその祝福がますますこの地上に満たされるようにと、さまざまな事柄に携わることを得させてください。今この国の政治一見安定しているようで本当に混乱しておりますけれども、主をどうか為政者たちの上にあなたからの知恵がますます増し加えられますように。またどうか一人一人人間のおごりを捨てて、まことの神あなたの御前に、どうかぬかずき、あなたこそまことの王であられる、あなたがお使わしになったキリストこそこの世界の王であられることを世に知らしめ、また私たちはひたすらにあなたを皆をあがめ賛美することを得させてください。どうかこの世界にまたこの国にあなたの光がますます輝きますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。